今朝与えられております聖書の箇所を読み出します。マタイの福音書6章の26節から33節です。新約聖書の11ページになります。マタイ6章26節から。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほども肌ほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。以上の箇所から空の鳥、野の花と題して清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。寒くもなく暑くもなくですね、本当に過ごしやすい季節にあることを、嬉しく思っております。この季節本当にですね、その季節を楽しみ、また今日も午後には幸いな交わりの時を持てればと願っております。今日もこのマタイの福音書の3章の説教6章のところを読んでいただきました。このオブジェクトレッスンという言葉がありますけれども、いろんなことを教えるにあたってその時にですね、さまざまな実物、さまざまなものを使って、あるいは身の回りにあるいろんなものを用いてその真理を教えるということがあります。聖書を読むとイエス・キリストはこのオブジェクトレッスンとも言えることを成しているわけですが、今日のところでも空の鳥を見なさい、野の花を見なさいと言って教えられたわけであって、まさに良い例であるかと思います。イエス・キリストがこれらを用いて大切な真理を私たちに教えてくださっております。今日読んでいただきましたところは少し長いところでしたけれども、本当に大切なことが私たちに語られております。まず一つは空の鳥、野の花を見なさいとあります。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。そして、野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。とあります。まず、空の鳥を見なさい。と言われたわけですけれども、本当にその空の鳥のじゃあ何を見るのかとなるかと思います。空を飛んでいる鳥ならばですね、いつも見ていると言われそうですけれども、その空の鳥の何を見るのか。イエス・キリストはここで種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいますとあります。鳥は別に人間のようにですね、土地を耕したり、あるいは種をまいたり、 育て借り入れるということはしません。確かにそうです。でも鳥はその神の作られたこの世界において、神の摂理の中にあって、その土地からの食べ物をこの得て生きています。生かされているわけです。神が創造された自然のこの世界が作り出すその成り立ちの中で生かされております。そのように神に養われ生かされているその空の鳥を見なさいと言います。続いてはこの野の花を見なさいと言います。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうかとあります。野の花を見なさい、まあそのあたりに咲いているですね、いろんな花を見なさいというわけですが、野の花は確かに自分で移動することもできない、いわゆる働くということもできない。また着飾るために糸をですね、人間のように紡いだりすることもできない。でも野の花はそれぞれが美しく装っているというわけです。人それぞれの、皆様それぞれの好きなお花があるかと思います。大輪のですね、華やかなお花が好きという人もおられるでしょうし、あるいはまた霞草のように他を引き立てるようなそれぞれの花が好きだという方もいらっしゃいます。花はそれぞれの美しさがあります。そのいずれもが神が美しく装ってくださるというわけです。まあ教会にも本当にこれまでの方々が育ててくださった君子欄があって、まあ終わりました。またその後には本当に紫蘭もですね、紫で咲いたりとか、多くの花が咲いています。そのような野の花の美しさは、ソロモンの栄華と言われた、まあとても華やかな美しさ、ソロモンの時代にはあったわけですけれども、そのソロモンの華やかさにも勝っているというわけですね。それは神がこれらの花々を美しく装ってくださっていますということでした。このような私たちのそばにいる空の鳥、あるいはそばに咲いている野の花を見なさいと言います。どんな鳥なのか、何の花か調べなさいということではなく、種まきもしない、刈り入れもしないけれど、神に養われている空の鳥を見ること。あるいは紡ぎもしないけれども、神に美しく装ってくださっているですね、この野の花を見なさい。というわけです。まあそのような空の鳥、野の花とありました。そして次には神が養ってくださるということでした。イエス・キリストが言われましたが、26節からで、あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうかとあります。空の鳥、野の花を見て私たちにこのようにキリストは言われました。そこから見ることができるわけですが、一つは私たちはここで価値あるものだと言われました。価値あるものである。イエス・キリストがあなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんかと言いました。確かに空の鳥も野の花も可愛く美しいものです。まあ時には貴重なものもあり、高価な鳥やお花もあるかもしれません。でも人間は神が最後に神の形に作られた存在であり、神に作られたものの中で最高のものであるわけです。 創世記を見ると神は言われました。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人を創造し、男と女に彼らを創造されたとあります。そのところでは神の形に人は作られたとあります。またさらにはこのような言葉もマタイの十章、マタイの十章にあります。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父の許しなしには地に落ちないのです。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのですとも言いました。ですからイエス・キリストは本当に私たち一人一人は本当に空の鳥よりも野の花よりも本当に価値あるものではないかというわけです。しばしば自分なんかはという方もありますが、そうではなく私たちは誰でも神の形に似せて作られた、神に愛された価値あるものであるということも言います。そして次には神はよくしてくださるよとあります。6章の30節では、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうかとあります。神が空の鳥を養い、野の草さえ美しく装うとしたならば、神の形に作られた、神に愛された私たちはもっと良くしてくださらないはずはないというわけです。親は子供たちを愛し、子供たちが精一杯良きことをなそうとします。ならば天の父なる神はそれ以上に良くしてくださる、そのことが語られております。そしてさらには神は私たちの必要をご存知であるということがあります。神は私たちに何が必要かご存知である。このマタイの6章の8節、以前見たところですが、こうありました。あなた方の父は、あなた方が求める前から、あなた方に必要なものを知っておられる。あなた方の天の父なる神様は、本当に私たちが求める前から、私たちに必要なものを知っておられるというわけです。あるいはまた、他のところでは、あなた方に超えられるものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられる。繰り返し何度も語られます。天の父なる神様は私たちに必要なものをすべてご存知であると言います。私たちが自分であれがない、これがない、あれが必要だ、これが必要だと、大声で叫ぶ前に、神は私たちに必要なものをご存知である。そのことをここのところで語られます。それに、このところで神はですね、本当に私たち一人一人は価値あるものであり、そのゆえに神は私たちによくしてくださる、そして私たちの必要をご存知である、そのことが語られております。教会の賛美、あるいは賛美歌もですね、時代とともにいろいろと変わってもきました。私などが教会に導かれた頃の賛美は、もちろん賛美歌もありましたが、友よ歌おうの時代でもあったわけです。今も賛美リーダーも友よ歌の中から時々賛美されますけれども、その頃によく歌われた友よ歌の中に、こんな歌詞のものがあります。このような歌詞ですが、野に咲く百合の花は、御神の名のままに誰も見ていなくてもきれいに装うでしょう。青空飛ぶ小鳥は御神の名のままに誰も聞いていなくてもきれいに歌うでしょう。明日は明日のこと、この日を大事にして誰も見ていなくても務めに励みましょう。夕焼けの燃える頃は 百合の花も小鳥も一日の技を終えて静かに祈るでしょう。御神の胸の中にすべてを委ね切って心から捧げましょう。感謝の祈りを、まあ、そんな歌詞の賛美があります。このマタイの福音書の6章のところを本当に元にしたものであるわけですが、そのような賛美もあります。またこのような賛美ももう一つありました。こんな歌詞ですが、ご覧木の上の鳥はいつもきれいな歌、主への感謝の心を憂い知らずのどか、ただ主への賛美をまかず、からず、争わず、将来を浪せず、心喜びに満ちて、つぶやきあらずして、悩み苦しみもなし、感謝せん、鳥のごとく、嘆き悩むときも、主の憐れみ深ければ、神の愛する子よ、父の胸の中に。まあ、そのようにですね、まあ、空の鳥ということで、まかず、からず、争わず、将来を浪せずという、そういったことも歌われております。まあ、このように神の約束があるということでした。次には三つ目には、この信仰の薄い者たちとこう言われます。30節から32節にこうあります。あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてもよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方はこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます、とあります。思い煩うですね、私たちに対して信仰の薄い者たちと厳しく言われています。この信仰の薄いものということはですが、これは信仰がないということではないわけです。信仰がないわけではない、信仰の薄いものと言われます。なぜそんなですね、厳しく信仰の薄いものと言われたんだろうかとなってくるかと思います。信仰が薄いと言われるのは、一つにはあれやこれやと過ぎた思い煩いをするからでもあったわけです。あれやこれや過ぎた思い煩いをする中に、過度に思い煩うものに対して信仰の薄いものと言われるわけです。まあ、厳しい言葉かもしれませんが、思い煩いに身を委ねている人といえども、決して信仰がないわけではない。神を、キリストを信じて歩んでいるわけです。ですがあれやこれや、特にはですね、いろんな出来事が起こってくるわけですけれども、でも時には起こりもしないことも考えて、いろいろと思い煩うこともあります。信仰は何か特別のことに対して働かせるものではなく、日々の食事や日々の様々なことにも及びます。それらのことに対して信仰を働かせ、思い煩わないようにというわけですね。過度の思い煩いに落ちるときに信仰の薄いものと、本当にそれに叱られそうなものでもあるわけです。まあ、信仰が薄いと言われる中においては、まあ、過ぎた煩いということがありました。でももう一つのことは、信仰の薄いものと言われるのは、もう一つはやはり神に信頼してないよということのゆえでした。神が空の鳥、野の花を養い育ててくださる。ましてそれ以上の大切な存在の私たちに対して、神は良きことをしてくださる、そのことを信じよというわけです。そのことを信頼しないゆえに、信仰の薄いものよと叱られたりもしているわけです。後に、外来湖でキリストと、そしてキリストの弟子たちが船に乗っていて、嵐に出会うことがありました。その嵐に出会った時にですね、弟子たちは恐れて、おじまどいですね、主を助けてください。溺れそうです。と言ってですね、叫びました。その時にイエス・キリストが言われたのは、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。と言って叱られました。そしてキリストが嵐を鎮めると、弟子たちは、風や湖までもが、 聞くとは一体この方はどういう方だろうかと改めて驚いたとあります。弟子たちは確かに自分の目の前にあるこの風あるいは波、それを見たときにですね、怖くなり恐れて本当にですね、こう叫んだわけですが、キリストがなぜ怖がるのかと言ってですね、叱られたわけですけれども、それは神の子キリストがあなた方と共にいるのになぜ怖がるのかということでした。その船には弟子たちと共にイエス・キリストがそこにおられたわけです。イエス・キリストが共におられるのに、そのキリストに信頼しないでなぜ恐れ惑うのか、信仰の薄い者たちと言われたわけですね。キリストが共にいながらその信仰はまだまだだと言われそうですけれども、心配してくださる神に信頼を置いて委ねて歩むようにということであったわけです。まあ私たちはいかがだろうかとあります。確かに日々いろんなことが起こります。出会います。それこそ想定外のことも起こってもきます。でもそういう中で信仰を働かせていくようにということでした。思い煩いではなく、神とキリストを信頼し、そして必ず良きことを成してくださる、その時にこそ信仰に立って信仰を働かせて歩むようにということでした。以上ですが、私たちは、まあ、この美しい自然、特にこの季節は多くの花々が咲くわけですけれども、空の鳥や野の花を見るとき、本当にそこに今日の御言葉をですね、思い起こしたいと思うんですね。あるクリスチャンホームの娘さんは、野の花、野の花と書いてですね、野の花というそんな名前を付けた方もいらっしゃいますけれども、本当にその空の鳥、野の花を見るときに改めてこの神の恵みを愛を覚えてですね、そして信頼していくことを心したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス・キリストが私たちに先週学びましたように、思い煩うなと言われました。そして思い煩うなと言われて、そして今日は空の鳥野の花を私たちに示し、そのことを語られました。という私たちは日々いろんな出来事に出会う中にあって、思い煩い心配することもあります。でもそうではなく、本当に最後はあなたを本当に信頼し、あなたに委ねて歩むことができますよう導いてください。あなたが本当にあなたを信じる者には最善のことを成してくださる、そのことを信頼して歩ましてくださるようにお願いをいたします。お一人一人のどうぞ日々を豊かに祝してください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。